Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト、うん、第361回ということで、うん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
サージエリカです。あ、
そっちで来ましたか。僕ですね、今日ですね、うん、ちょっと予想してて、うん、こっちかなと思ってたんですけども、ヤフーと LINE ですね。
あ、そうね。、はい、あ、そう、ついさっきそうでしたね、
はい、
あ、なるほど。
ちょっと多分ですね、今収録してる裏でですね、はいはいはい、記者会見が、
はい、されてるでしょうね、
行われてるような時間なんです
けど。なるほどなるほど、そうか、まあ、そっちもありましたね、はい、
久しぶりにちょっとなかなか大きな
大型
合併
ですね、はいはいはい、
ペイどうなりますかね。
ペイはね、どうしましょうかね。もうあれは、でも LINE ペイの方が人数は多いんですよね、はいはい、でも決済額としては多分ペイペイの方が多いでしょう
からね。そうですよね。なので、あそこら辺が、まあ、結構多くの方の、携帯にですね、スマホに、うん、もうインストールされてる LINE と、
はいはい、で、僕らの大嫌いな LINE ですね。そうそう、はい、
と、あとは、いろいろですね、もう、販促、販売を、営業をかけて、はいはい、いろんなところ、店舗を増やしてるペイペイと、うん、まあ、組んでですね、これは、メリットは多分出てくるんだろうなと思いながら、はいはいはい、まあ、おそらくこのペイですね、はい、QR コード決済っていうところが、うんうん、まあ、半分ぐらいを占めるようなこの経営統合になるのかなと思うんですけども、うん、ちょっと久しぶりにおっと思うようなですね、はいはい、経営統合でしたね。
あれ、はい、病院はどうですか。
そうですね、ちょっと、はい、
いやでも、はい、この流れからいくと皆さんやらな、はい、やらざるを得なくなると
思います。おっしゃる通りですね、はい。ただですね、いつもしつこく言ってますけども、うん、QR コード決済になったり何台使ってみると、うん、めんどくさいので、電子マネーですね。
そうなんですよ。
電子マネー決済が、
まあ、個人的には最後は非接触型が勝つんじゃないかと思ってるんですけどね。
だから、まあ、今手数料だったりとか、うんうん、機械のですね、うん、仕入れ、要するにペイペイとかだったら QR コードのあれをですね、設置して、ね、レジにと連携させてっていう、うんうん、そこだけで済むので、うん、だからそれで普及してますけど、結局、うん、ああいう電子マネーを使った方が楽だなっていうふうにですね、
そうそうなると思いますよ。まずいずれ多分非接触型は、はい、まあ、出てきてますけど、病院さんでも薬局行って会計して、はい、もうそのまま決済しない、はい、そのまま帰ったら、はい、チャリンと落ちるっていうシステムが出てきてますから、うん、多分そうなってくると思いますね、
は
い、
で九州郵船さんとかも、はいはい、もう
そうだよね、そうなったらチケットレスになるし、決済レスになるし、
はい、もうウォレット
あれ受付の人もいらなくなるな。
確かに、まあ、案内係は、うん、
案内係はいるか、はい、う
ん、いやだから九州郵船さんがですね、うん、本当にチケットレスになってくれたらありがたいな、
ね、いやありがたいですね、はい、でも、いや昨日土日ね、はい、あれだったんですよ、来年の留学生の子供たちのいろんなこう合宿で資料を作らせたりとかするので、はい、ちょっと当該にいたんですけど、はい、昨日の帰りすごい人、はい、あんなに並んでるの見たことないぐらいの人でしたね。
はい、はいはいはい、実を言うとですね、ちょっとジョギングやってて、はいはい、それで漁協の前あたりジョギングしたりとかですね、はいはいはい、あと、そう日曜日に漁協の前をジョギングして、うん、土曜日にはダダモレさんとですね、はい、カモメの昼ご飯に行ってきたんですけども、そんなんしてたら福山先生の車が止まってるわけですよ。
そう
でそれで福山先生の車がこの辺に止まってるってことは、うん、おそらくもう土曜の朝の段階からすごく駐車場がいっぱいだったんだろうなっていうところ、う
ん、
う
ん、いや多分今回は多いだろうなと思って、はい、早めに出たんですよ、はいはいはい、うちペットホテルやってるじゃないですか、はい、ホテル満席だったんですよ、はいはい、満室だったんですね、はい、でどれぐらいみんなどこ行くのって話にうちではなってたんですけど、はいはい、案の定ジェットホイールもほぼほぼ満席だし、うんうん、はい、これは帰り絶対やばいって話になって、はい、で朝行く時も、まあ、駐車場ないかもっていうので、はい、1時間ぐらい息子もちょっと一緒にそのお仕事があったんで連れてたんですけど、はい、1時間ぐらい前に行ったんですよ、
はいはい、
しかももうすでにあそこに止めないといけない状況、はい
は
い、
ああなるほどなるほど、うん、いやだからあ土曜日の朝多かったんだろうなとか思いながらですね、そうなんですよ、
びっくりしました、
見てたところだったんですけども、うん、
はい、帰りはね入り口を回って、はい、受付、はい、もう何周にもなってた、
ああもう最近ですね、8時35分の船多いのは多いですけど、そこまでっていうのはなかなかないですね、そうそうそう、
夏でもあまり見ないです、ね、
はい、そうですよね、
これ積み残し出るんじゃないの、
まあ、
って思う、
何がありましたかね、
いや分かんない、豊島も行って、 ってったみたいなんですね、はい、だから対馬の人もいらっしゃったんですけど、
ドッグ配線で、
なるほど、ドッグ配線なんですかね、
対馬も行くってことはドッグ配線じゃないですか、ね、
あ、そうなんですか、ね、
あの普通最終だったら郷野裏で
止まるので、そうそう止まりですもんね、はい、でもほぼほぼ駅でみんな降りちゃいますから、ね、あ、なるほ
ど、対馬の場合は深夜便の方が楽なんですよね、
あ、そうなんですか、
7時まで寝てられるからですね、
あ、
で最終で行ったら、うん、ドッグ配線の時11時ぐらいにまた対馬に向けて1時2時とかに着いてしまうので、
はいはい、そうですね、そうそうそうそう、
はい、だから対馬の方は深夜便の方が楽だった
そのまま寝てる、
そう寝てらっしゃるからですね、
なるほど、
はい、というような話なんですけど、うん、ちょっとまだあともう少し今日はオープニングトークが残ってるので、はいはいはいはい、今日はですね、
沢尻エリカ、
沢尻エリカの方はですね、
いやいや皆さんダメですよ、はい、薬は絶対ダメですよ、
は
い、
ってね、そうですね、
絶対抜け出せないから、
もう田代正史さんの、ね、
件ですね、はいはいはい、そうね、もう典型的なパターンですね、そうですね、
だから体を張ってとか言ったらちょっと失礼ですけど、うん、もう薬物が抜け出せないっていうのを、うん、体を張って教えてくれてるようなですね、うん、そんな感じですもんね、
子供たちにもその昨日その、はい、セミナーとかをするわけですよ、はい、そうすると危機管理の問題で、はい、やっぱり海外行くと、うん、やっぱりそういうのに触れる機会が増えるから、ね、絶対ダメだっていうのを教え込むのも 毎年大変なんですよね、
なるほどなるほど、はい、そういうこともありましたけども、ちょうどですね沢尻エリカさんのニュースを見た時は、うん、SDGs の
イベント、はいはいはい、
僕はですね、実を言うとそうそうそう、やっぱりちょっと仕事がバタバタ忙しくて、ええ、た、でただですね曽我部圭一さんのライブだけ聞きたいなと思ったんですけど、触れ込みだと、うん、シャトルバスで行かなきゃいけないとかありますよね、だからこれをシャトルバスとか行ってたらちょっと前後の時間が間に合わないなと思ったので、ええ、ちょっと裏技をですねやったのが、五郎楽に行ったら聞けるんじゃないかと思ってですね、
はい、なるほど、
そしたらですね五郎楽
を音漏れを、
そう音漏れ、なんか音漏れってのもいいなって逆に思って、はいはい
は
い、
あ、なるほど、
はい、でそしたらもうバッチリ大成功で、
は
い、もう遜色ないぐらいの音で、かつですね、はいはいはい、ちょうど夕日が綺麗な時間帯で、
いいね、
は
い、
そして最後の曲はですね、ラブシックっていう曲だったんですが、ちょっと夕日にまつわるような曲でですね、ちょうどまあ、そういうのを選曲したんでしょうけども、
なるほどなるほど、はい、朝行く時点でもうすでに多分音出しのあれをやってたんですよね、だからうちの息子が何やってんのみたいな、はい、SDGs、
そうで SDGs とかですね、当然ちょっとそういうのじゃなくて、はい、福岡からのお客さんとかもですね、うんうん、ちょうどヴィーナスの時間が近かったので、
はいはいはい、
これ曽我部圭一じゃないとか言ってですね、結構気づいた方も 3,4 人ぐらいいらっしゃって、はいはいはい、それで横並びで聞いてた方とかもいらっしゃったぐらいで、はい、だからもっと PR をしてもよかったんじゃないかなーなんてですね、
はい、いやいたらね、はい、ぜひ行きたかったんですよね、
そうですね、そして週末の出来事といったらですね、うん、今日は月曜日に撮ってますけども、はいはい、朝からですね、はい、もうボブさんが大興奮してですね、うん、メッセージをくださったんですけども、はいはい、F1
お
ブラジルグランプリ、うん、時差があるのでちょうど真反対なので、はい、ブラジルでは3時午後3時スタートですね、うんうんうん、日本時間の3時 夜中の3時にあって、
うん、で、5時ぐらいに、
まあ、僕もですし、うん、ボブさんもだと思うんですけども、はい、追っかけ配信で朝見たと思うんですけども、はいはいはいはい、まあですね、うん、実を言うとこの11月の18日ん今日17ですね、はい、日付変わる前ブラジル時間11月17日っていうのはですね、
う
ん、本田宗一郎さんの誕生日
そうなんです
よね。で、あと、今回のブラジルグランプリはですね、うん、アイルトン・セナ没後25周年っていうですね、
おおお25周年になるんだ。
目打ったブラジルグランプリでもあったんです
けど、はいはいはい、
そこでですね、はい、なんと1991年マクラーレンホンダ以来ですね、ポールポジションをフェルスタッペンが、はい、飾りまして、
赤白のマクラーレン
以来、ね、そう、マルボロカラーですね、
マルボロカラーね、
今ダメ
になったもんね、
そうですね、
タバコ
広告がダメになりましたもんね、うん、でそれ以来のですね、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを取って、うんうん、そしてそのまま
お
優勝を飾るというですね、はい、いう
ポールドフィニッシュですか、
はい、で、まあ、その間ですね、セーフティーカーありのですね、はいはいはいはい、クラッシュありタイヤ交換で入れ替わりありの、おーおーおー、山あり谷ありのレース本当に面白いレースだったんですけど、それ以上にですね、はい、2位にですね、
はい、
まあ、レッドブルのサブチームみたいな感じでトロロストっていうチームがあって、うん、そこもトロロストホンダっていうチームなんですけども、うんうん、
ホンダエンジン使ってるんですね、
はいはい、そこのガスリーっていうですね、はい、今年ちょっと不遇も不遇でですね、うん、ちょっと若手なんですけども、不遇 遇も不遇で今年もうすごくあのいいシーズン遅れなかったドライバーだったんですけども、なんといろいろあってですね、最後2位に上がったんですよ。で、それで3位がですね、ハミルトン。これは有名ですね。あの、メルセデスの今年のチャンピオンですね。決まってます。が、あの、もう最終コーナーですね、もう後ろからもう猛追も猛追で、最後最終コーナーを曲がった時点でもう、ちょっと鼻先ぐらいまでしか、の状態でもう2台がもう並んでカーブを曲がりつつ、ストレートなんですけれども、そこでもうホンダエンジンがですね、今回ホンダエンジンがですね、急に速くなったんですよ。はい、ちょっと今回のパワーユニットがすごく良くて、で、そこのレッドブルも車はですね、トロロッソっていう車の方が明らかに劣るとメルセデスより、ただその最後の直線に入るところで、最後ホンダ総一郎さんの背中がもう後押ししたんじゃないかっていうぐらい、もう最後の最後粘って本当あの競馬で鼻さみたいなですね、そんな感じでホンダのトロロッソホンダが2位に入って、まさかのホンダのワンツーフィニッシュ、
ね。なるほど、それはホンダエンジンとしては最高のこう瞬間ですよね。
そうなんです、ね。だからもうほんあのボブさんは背中が見えたっていう、あの僕はあの本田宗一郎さんが見えた
と思ったようですね。いやいや、
はい、2人ともそういうタイプじゃないですか。
そんな感じで朝からですね、もう興奮の、はい、興奮でメッセージのやり取りを、はい、ずっとしてたんですけども、本当にあのこれですね、ダゾーン1ヶ月無料で行けますので、皆さんよかったらですね、
あと何戦あるんですか。
次の UAE で最後ですね、
はい、あ、もうラストなんです
ね、はい、そうなんです。
ハミルトンが、
はい、もうそのままチャンピオン決まってるんです、はい、ですけども、このブラジルグランプリはですね、久しぶりにですね、
どっか流れてない
か、はい、いやもうこの最終コーナーだけでもいいからですね、あ、なるほど、見てほしいっていうぐらいですね、
わかりました
、探してみよう、後ほどあのこのあお見せします。
ありがとうございます、
はいはいはい、というところでオープニングこの辺で終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、今週はですね、うん、初めて取り上げるメディアだと思うんですけども、うん、スマートアグリというですね、サイトがありまして、
こちら。アグリだから農業系ですね。は
い、そうですね、はい。農業と IT の未来メディアというですね、なんかちょっと面白そうな。
ちょっとね、今流行りなんですね。そうですね。農業 IT はね、はい、IoT もあるしね。
で、こちら項目としては、はい、ニュース、スマート農業、農業経営、農政行政とかですね、収納、うん、食と農とかですね、なんかいろいろあるんですけども、うん、その中のスマート農業ですね、うん、今流行りって言いましたけども、はい、あの、おそらくそういうジャンルになってくるのかなと思うんですけども、その中のアスパラ栽培をスマート農業で省力化、うん、効率化、特集 SDGs 未来都市、壱岐市のスマート農業第1回ということでですね、うん、これあのもう第2回まであの記事が出てるんですけども、ほうほうほうほう、三好さんという方がですね、うん、ライターの方があの壱岐にわざわざ取材に来ていただいて、うん、で、取材先がですね、うん、好み農園さんというところらしいんですけども、うん、はい、あのドローンでおなじみのですね、
はいはいはい、好み農園さん。まだ届きません。
らしいんですけども、はい、はい。ということで、8月19日に、ジェットホイールでですね、
結構前の取材ですね。
そうですね。はい。で、三好さんという女性の方らしいんですけども、うんうん、なんか、若い女性のライターが来るかなと思ってたらって言ったらですね、うんうん、なんかそんな話も聞きました、ね、うんう
ん、今ここカットしなくても大丈夫です
か。ちょっと失言です。すいません。ダダ漏れさんすいません。で、で、こちら、あの、アスパラガスの栽培の取材に来ましたということなんですけど、うん、まあ、昔から、壱岐牛として知られる和牛の飼育が盛んで、うん、その排泄物から生まれる堆肥を利用して、30年ほど前からアスパラガスの栽培が行われ
て、
う
ん、30年前からやってるんですね。
らしいですね。で、3月に開幕して、9月までずっと休みなく続く、アスパラガスの栽培はプロ野球のシーズンと一緒ですと。
なるほど。
はい。で、合野浦地区のですね、好み民人さんのハウスを訪ねると、うん、細かな葉が茂るハウスの地面からニョキニョキと新芽が伸びていましたと。うんうんうん、で、こちら写真としてアスパラガスの夏目、うんうん、ピーク時は1日に15センチ伸びると言われていますということなんです。
そうだよね、はい。聞きますよね。
で、アスパラ、3月、まっさらな地面から伸びる春芽ですね。春芽でいいんですかね。うん、と、収穫が一段落した後に特定の芽を伸ばして、立茎、うん、茎が立つと書いてですね、うん、立茎させ、わさわさとハウスいっぱいの枝葉を広げ、光合成を促すことで養分を地中に蓄えさせて、うん、再び地表からニョキニョキ、地表からニョキニョキと生えてくる夏芽ですね。うん、春芽と夏芽がありますと。気温の高い夏の新芽は成長が早いので、春芽より淡く、鮮やかなグリーンが特徴ですということで。ね、はい。ということなんです。で、この好みさんという方ですね。うんうん、うちの中学生の娘の自由研究によると、24時間で11センチ伸びるそうです。ということで、うん、結構なペースですよね。ね、はい。で、夏のアスパラはそれほど成長スピードが早いと、うん、どんどん新芽が伸びてくるので、夏の間は朝収穫して、午後再びハウスに入り、伸びた芽をまた刈り取る。そんなペースで1日2回収穫する。
うん、おお、そうなんだ。
はい。この好みさんって方、やっぱり夏お忙しそうですもんね。
なるほど、
ね、
なかなか
です
ね。走ってないん
で。いや夏のマラソンの大会とかはですね、なかなか出れないとおっしゃってましたもんね。
なんか近い方ですか、ね、
どうでしょうね。なんか、はい、この、なんか、この写真も写ってますけど、なんか見たことある。
見たことある人
ですね。はい。で、この、好みさんの取材でですね、まあ、エンジニアからアスパラ栽培へとかですね、こういう記事をまた全部読んでたらですね、うん、このスマートアグリさんに怒られるかもしれないので、
ぜひ見ていただいて、ね。
ぜひなんですけど。
リンク貼っときます。
はい、お願いいたします。はい、僕がですね。
そうです。
で、まあ、実際このスマートアグリでなんで取材されたかっていう話なんですけども、うんうんうん、まあ、夏のアスパラ作業ですね、先ほども言った通り忙しいと。うん、で、収穫作業だけじゃなくて、ハウスのビニールの開閉で水を撒いたりとかですね、うん、選別をしたり調整作業があったりとか、で、うん、思いのほか時間かかるのが水撒きがやっぱり水やりが大変だと。で、そこで、ハウス1棟につき給水に5分、バルブを開けて閉めて次のハウスへ移動して、また開けての繰り返し、水やりだけで1日2、3時間要すると。この作業を自動化できたら、うん、そう考えてる農家が、多いという話で、ね、で、はいはい、エンジニアだったこの好みさん。常々考えていたことがあります。うん、この水の量、夏場だから大体これぐらいとざっくり感覚的に決めてたところがあるけども、うん、まあこれだと新たに収納する人にはその大体の感覚はやっぱりわからないということで、ねね、まあアスパラ他の野菜と違い、この新芽が出てくる前に時間がかかるというところもあるみたいなので、誰が見ても客観的にわかるよう、島のアスパラ栽培の標準的な作業工程を数値化してマニュアル化した方がいいと、ちゃんと作れるようになるまで5年も10年かかるようなこれまでの感覚的なやり方では持ちこたえられないということで、うんうんうん、ということで、ね、先ほど出てきたこのスマート農業っていうのはこういうところの話につながっていくのかなというところですね。う
ん、これいろんなデータを取ってビッグデータ解析して、はい、ということですよね。
はい、そうですね。
そうすると新しく収納する人がよりやりやすい
っていう、ね、そうですね。で、それでこの春各ハウスにセンサーを設置しておりますと、うんうん、で先ほどもちょっと出てきましたけど SDGs ですね、うんうん、ここら辺とコラボをしながらまあ解析だったりとか、うんうん、あとはまあ発想とかそういうところもですね、うん、まあ何かいろいろやろうとされてるところもあるみたいですけど、
ドローンで、
はい、届かないみたいですね。はい、で、このハウスセンサーでのオプティムさんという会社なんですけども、うん、ハウスの温度、湿度、うん、地中の水分も自動的に測っていて、ただいま分析中ということで、うん、先ほど言ったようなどういう環境でどれぐらい伸びるっていうところが、うん、この温度とか、うん、そういう地中の水分とかそういうところと、うん、まあそれでリンクさせてその再現性が得られてきたら、先ほど言ったような大体っていうところが解決できていくのかなと、うん、そしてこれ第2回にもつながっていくんですけど、まあ第2回では SDGs のちょっと紹介があったりとかですね、うん、そういう風にあったりしますので、であのあちらこうテレワークセンターとかも紹介されてたりとかですね、うんうんうん、そういう壱岐市の今の農業のこの現状とかですね、うんうん、そういうところも生産者の高齢化担い手不足などの課題の山積みと、ね、結構この記事見てたら面白いので、うんうん、で実を言うとですね第3回がですねちょっと更新されていて、うん、こちらには和牛とアスパラで循環型の農業とかですね、うんうんうん、こちらにもSDGs 未来化の方々とか農林水産部 JA 壱岐市の営農部の方とかですね、うん、そちらも取材を受けてるっていうような記事もあります、うんうん、ということでこちらですね先ほど言った通り全部読んでいったらなんなので、うん、第1回第2回第3回リンクを貼っておきますので、はい、ぜひ読んでいただけたらなと、ね、はい、思っております。はい、というところで次のニュースに行きたいと思います。 はい、続いてのニュースですけども、今度は西日本新聞さんの記事ですね。最近よく西日本新聞さんに取り上げていただいてますね。うんうんうんうん、万能調味料が公表。壱岐の障害者栽培のニンニク加工、商品化に1年、来年は生産量倍にということで、壱岐市で、あの、表題の通り、障害者の方が、栽培したニンニクを加工した万能調味料が完成したと。うん、商品名、壱岐の島発、ニンニクオリーブオイルということで、はい。その一さじで料理が変わるを歌い文句に、今年は限定で売り出し、在庫はわずか、うん、来年以降はさらに増産した壱岐の名物にしたいと関係者の方は意気込むということで、ね、こちら福山先生ご存知ですか？
いや、知らないですね。
ですね、僕もちょっと初めて知ったんですけど、ゆいの会ですね。はい、で、こちら、あの、2016年に、あの、ニンニクを栽培を始めたと。うん、で、そのニンニクを当該にも売り出そうとして発案したということで、うん、昨年9月から開発に乗り出し、1年がかり商品化と、うん、細かく切ったニンニクとオイルを一緒に熱にと、うん、あの熱に通す際適した温度と時間を見極めるために、うん、試行錯誤を重ねたということで、うん、
熱が通ってるってこと
みたいですね。はい。で、こちら、9月中旬から10月にかけて 120g 入り750円を150便、うん、70g 入り550円100便手掛け、今月、11月なんですね。11月の5日から販売を始めていると。で、非常に好評だと。いうことで、うん、来年は1ヶ月早い8月中旬から製造し、今年の倍の便数を揃える計画という、ということで、まだどっか売ってますかね、これですね。
どうですかね。
ちょっと美味しそうですね、これですね。
まあまあ、イタリアン的には普通にね、はい、オリーブオイルにニンニクを入れて、はい、まず基本の基本ですもんね。
そうですね。ということで、この適した温度と時間を見極めて試行錯誤を重ねたというぐらいなので、うん、ちょっとこちらですね、非常に美味しいものかなと思いますので。
これどうやって食べるんですか？
あれに
調味料として使う。
調味料ですね。そうですね。万能調味料って書いてますね。ちょっと見かけた際にはですね、うんうん、ぜひちょっとこれは本当に購入して、
う
ん
うん、は
い、
そうですね。
本当はって言ったら他のが、あの、いつも嘘みたいな感じになりますけど、
は
い。
なるほど。
はい。ちょっとチェックをしてみたいと思います。はいはい、そしてですね、うん、続いては、こちらですね、最近、あの、ここもよく取り上げていただいてますけども、はいはいはいはい、東京 FM さん。東京 FM さん、この前は、何の記事でしたかね、なんかで取り上げていただいてましたけども、
あ、
東京 FM さんですね、の、この番組は、11月9日に放送された、ピートの不思議なガレージという番組らしいんですけども、こちらの放送のテーマ、渋いですね、古墳がテーマだったと。
すごいね。
はい。いうことで、國學院大学文学部史学科准教授の青木さんっていう先生が、准教授がですね、あの、古墳の大きさにと、古墳の大きさと高さに秘められた歴史というテーマで語っていただきましたと。
FM、ね、
東京 FM でですね、なんていうの番組なんですよね、こちらね、とにかく土曜日の放送だったみたいですけども、あ、土曜日17時から17時50分、結構ガッツリな時間
ですね。ガッツリな時間帯ですね。
はい。で、こちらだったんですけども、その中で、壱岐の古墳がですね、うん、取り上げられた。まあ、他にも、あの、モズのですね、はいはいはい、あの、古市古墳群だったりとかですね、そういうのも取り上げていただいてるんですけど、世界遺産ですね。ね、うん、この中で、こちら、5世紀の終わり頃になると、面積的にはそれほどではなくても、うん、とても背の高い古墳が急に日本列島の各地で作られてきたと。うんうんうんうん、で、それまでの古墳っていうのは斜面の角度で 27.5 度ぐらいが一般的だったけど、それが40度を超えるような急斜面の古墳が急に作られるようになったと。で、そんな形をした古墳っていうのは朝鮮半島の高句麗ですね、うんうんうん。あの、中学の歴史で習いましたね。はいはい、隣の新羅がすぐにその真似をして、やがて中国の、北魏。うん、ですね。あの、魏国の、あの、北の方ですね、うんうん。でも取り入れられて、こうして東アジア全体にうず高い古墳が大流行したと。で、日本もその流れに乗っかったようで、長崎県の壱岐島には、その取っかかりになった背の高い壱岐島古墳がありますと。
うん、どこ
多分、壱岐島の、あの、壱岐の、そうですね、古墳群のことだと思いますね。権力の象徴だった古墳にも流行の形があったのはとても興味深いですね、ということ。こういう、あの、なんか切り口であんまり気にしたことなかったですよね。ね、
いつもなんか、やっぱこの時代から流行り廃りがあるんですね。
あるんですよね。ねだから、この5世紀の終わりで、あの、壱岐の古墳っていうのは、あの、5世紀の終わりから6世紀にかけてですね、はいはい、あの、豪族たちが、あの、一気にバババババって作ったっていう歴史が。うんうん、
県内のね、はい、古墳の半分以上が壱岐島にありますからね。
そうですよね。で、ちょっとこの斜面が、 40度を超えるような急斜面の古墳でですね、うん、
ちょっとどこだ、
はい、
40度って言ったら登れないですよね、普
通なかなか登れないですよね、普通の坂で10度でもうかなりきつい坂ですもんね、うん、きついですもんね、なのでちょっとどこの古墳が40度超えてるとかですね、そんな視点でもちょっと見ていただけたら面白いのかなと、
ね、広がりますよね、
はい、うん、そしてですね、はいはい、こちらはさらにこれも関東の話になるんですけども、うん、今回は PR タイムズの方で、はい、日本料理花道、横浜、はい、新横浜にある日本料理屋さんみたいなんですけども、うんうん、こちら長崎離島秋の試食商談会を開催しましたということで、こちら11月14日の記事なんですけど、10月の29日、うん、先月ですね、うんうん、先ほど紹介した新横浜日本料理花道の方で、はいはい、島の門と馬家門食材の試食商談会、うん、そうですね、で、こちらなんですけど、後藤新上五島、小鹿、壱岐、対馬のですね、美味しいものを集めた、この、こちら午前があるんですけども、こちら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15の区画に分か
れて、これ
全部みたいですね。長各島の食材を詰め込んだ長崎離島が丸ごと楽しめる午前っていうですね。
いくらなんだ、この午前は、は
い。こちらがですね、おいくらでしょうね。各島3マスずつの容器に詰めてるみたいな、ね。
ああ、そういうことか。はい。島ごとってことですね。
そうですね。で、こちら、試食商談会なので、もしかしたら。
ああ、そういうことですね。食べてください、ね。
食べて、それで PR するっていうような形だったと、10月29日に行われたらしいんですけども、壱岐からは、剣先イカの刺身。
そうね。
はい。
壱岐剣が
ね。そうですね。アオサの味噌汁、壱岐牛炭火焼きということで、もうオールスターメンバーみたいなですね。はい。そんな、対馬とかでは、穴子の棒寿司だったり、ヒオウギ貝、穴子白焼き、で、おじかだったり、新上五島、五島市も、で、五島で混ぜ五島うどんとかですね。はい。あとは、まあ、おじかは平政、マグロの生ハム。おじかでしたかね、マグロの養殖とかですね、されてますもんね。っていうような感じで、こういうふうに関東等でもですね、さっきの古墳が取り上げられてみたり、料理が取り上げられてみたりとですね、ありがたい話ですということで、
本当に美味しいものは田舎にしかないです。
そうですね、はい、皆さん一気にやってきてくださいと。
そうです。
そして壱岐新聞の、記事に行きたいと思うんですけども、最近この iPad のエヴァーノートがすぐ動いてくれないんですよね。
あれ、なんか新しいの買えって
言ってる。そんな感じがですね、するんですけども、はい、そんな中ですね、先ほどの壱岐に美味しい食材が揃ってるっていう話なんですけども、その中で壱岐水通信、毎度ですね、お世話になっておりますけど、壱岐水通信、はいはい、こちら西日本新聞朝刊掲載の、海ご飯、山ご飯、取材協力のお知らせということで、壱岐の家庭料理を募集しますと、九州の郷土料理を福岡市在住の地域支援ライター、森千鶴子さんが取材紹介し、人気のコラム、海ご飯、山ご飯、西日本新聞の朝刊に掲載されるそうなんですけども、壱岐の地域性あふれる家庭の料理、当地の食材や食べ方、家族の歴史や地域の物語などもあるものも、歓迎を募集中ということで、はい。ご依頼内容としては、料理を作っていただき、作り方やご飯にまつわるお話を聞かせていただく。量は少しでも構いません。試食をさせていただきます。そして写真撮影を、させていただきます。これは作り手の方も含めてということですので、作っていただく方は通常お一人ですので、お一人でも良いですし、複数名で登場していただいても構いませんと。ただ、申し訳ないですが、取材謝礼などはご用意できませんので、あらかじめご了承くださいということで、取材予定。11月中旬から12月の初旬、通常は1時間半から2時間程度で終了しますということで、掲載者は後日お送りしますということなので、壱岐の料理をですね、ぜひ PR したいという方、我こそはという方ですね、これ西野新聞ですので、九州一編に、
ね、
はい、紹介されることになりますし、この海ご飯やもはもしかしたらネットとかでも記事になるかもしれない。そうなるとですね、はいはいはい、もうし、島どころか、日本全国に広まると思いますので、もし我こそはという方はですね、
ね、
はい、連絡先は壱岐水までということですので、壱岐水の方にですね、連絡していただけたらなと、はい、思っております。
はい、
そして、壱岐新聞のですね、続いては2面の方に行こうと思うんですけども、こちらですね、ちょっとぜひお伝えしたいなと思いますけども、市内でインフルエンザが発生、昨年より2週間早くということで、まあ、タイトルの通りなんですけども、明らかにですね、今年はインフルエンザ全国的に早いと。
早いって言ってましたね。
はい。2週間から1ヶ月ぐらいちょっとピークが早いんじゃないか、はいはいはい、 かという話が上がっておりますということですので、
正月前もう12月もうね、はい、打ちましたよ、もう
と、はい、ありがとうございます、
ずっと前に打ちました、
はい、はい、でこれがですね、やっぱりまあ今福山先生がおっしゃった通り年末というお店の例年だったら新春マラソン過ぎぐらいですね、そこら辺で生きてはピークを迎えるんですけど、ね、まあ2週間早くなると
、ね、
年末年始とかですね、そこら辺に、
ね、
はい、流行しそうなので、まあ年末年始やっぱりインフルエンザで寝正月なんていうのはですね、ちょっと切ないと思いますので、
う
んうんうん、皆さんぜひですね、
すね、
ワクチンを打って予防して、
もうそこで打っても間に合わないですからね。
そうですね。
12月入ったらすぐぐらいまでに打っ
とかないですね。で、あとはもちろん手洗い予防接種とかですね、そうそうそう、睡眠と食事の健康管理などで予防をしてくださいという。
うがいよりも手洗いです。
そうです。おっしゃる通りですね。はい、もう絶対ですね。あとはマスクよりもですね、
はいはいはい、
本当に手洗いをこまめにやってもらうというのは大切だと思いますので、はいはい、ぜひやってくださいと、ね、はい、いうことでニュースの方を終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。